では今日のメッセージ入りたいと思います。ヨハネの15章です。ヨハネの福音書の15章、では、日本語の聖書を私が読みますので、韓国語の方はそれぞれで読んでください。15章の、読むところは 5、6、7節です。ヨハネの15章の5、6、7です。では読みます。私はブドウの木で、あなた方は枝です。人が私にとどまり、私もその人の中にとどまっているなら、そういう人は多くの実を結びます。私を離れてはあなた方は何もすることができないからです。誰でももし私にとどまっていなければ、枝のように投げ捨てられて枯れます。人々はそれを寄せ集めて火に投げ込むので、それは燃えてしまいます。あなた方が私にとどまり、私の言葉があなた方にとどまるなら、何でもあなた方の欲しいものを求めなさい。そうすればあなた方のためにそれが叶えられます。アメン。私たちはブドウの木の枝で、そして誠のブドウの木はイエス様というところで有名な箇所です。私たちは、イエス様の枝です。で、誠のブドウの木はただイエス様お一人です。ブドウの木は、皆さん見たことあると思うんですけれども、まず不格好な 木が結構細いんですね。うねうねうねって上の方まで伸びていって、で、ブドウは、ツタがあるんですけれども、それで何か支えになるものがないと枝を張ることができません。で、それでまずブドウの木がだけが高く高く上の方に伸びていきます。それで枝は水平方向に、ある一定の高さで、広がっていきます。で、ブドウの枝は、その何かに捕まってなければならないんですけど、私たちも弱いので、何かにすがっていなければ、何かに捕まっていなければなりません。ところが私たちはそのブドウの木から豊かな栄養が来るので、枝は成長することができますし、実をならすことができます。まずただイエス様お一人が高く高く上げられて、それで私たちは皆平等にイエス様にあっては皆、一人一人、もう、ね、河合さんも水野さんも私もエベンゼルもエミさんも、みんな水平、神様の目から見たら水平方向で一緒になって、それぞれが、実を結ぶようになっているんです。で、私たちはその枝です。で、枝はですね、この15章の2節の方を見ますと、実を結ばないものは皆父がそれを取り除き、実を結ぶものは皆もっと多くを実を結ぶために刈り込みをなさいます。私たち刈り込みをされるんですね。その刈り込みされるときは、余分なものが削ぎ取られるんです。実を結ぶのに必要でない余分な枝を、まあ、私たちは伸ばしたがるんですよ。まあ、そのようにですね、枝がもし余分な方向に、好き勝手な方向に行こうとすると、神様がやめろって言ってバチンって切るんです。その時はとても痛い痛いっていうふうに思うんですよ。ただそれはですね、より枝として栄養を使うんじゃなくて、実を結ぶために栄養を使うようになるためです。ですから私たちは時に痛い目に遭うんですけれども、 それによってその行こうとしていた道がとどめられて、そしてその場で実を結ぶようになっていくんです。ですから私たちが刈り込みをされるときは確かに痛いんですけれども、しかしそれは逆に神様の目から見たら、良いことなんです。なぜなら神様の実を結ぶことができるからです。5節に戻るんですけれども、私にとどまり、私もその人の中にとどまっているなら、そういう人は多くの実を結びます。イエス様にとどまっている人は多くの実を結ぶことができます。また7節にここも同じことが書かれてあるんですけど、あなた方が私にとどまり、私の言葉があなた方にとどまるなら、なんて書いてありますか。何でもあなた方の欲しいものを求めなさいって書いてあります。ここでもう鍵になることは、ただ一つ、私にとどまり、すなわちイエス様にとどまり、イエス様の言葉を、私たちのうちにとどまらせること、それが、大切な鍵になっています。これ2回出てきているので、とても大切なことです。イエス様にとどまっていなければ、実を結ぶことができません。5節の終わりの方は、私を離れてはあなた方は何もすることができないからですって書いてあります。ただですね、私たち神様を離れて神様抜きで何かやっちゃうことってのは確かにできるんですよ。神様抜きで仕事できるし、神様抜きで、家庭生活を送ることも勉強することもできます。ただですね、こういうふうに私離れてるのあなた方は何もすることができないと書かれている以上、これは真実なんです。すなわち私たちは何かやったと思っていても、私すなわちイエス様を離れてやっていることは神様の目から見て何もできていないんです。たとえ人の目から見て大きな事業を成し遂げてとても目指すようなことをやったとしても、あるいはとても有名人になってそれで多くの人たちに名前が知れ渡ったとしても、イエス様抜きでやってることは神様の目から見たらそれは何もなされていないんです。実を結んでいるとは言えないんです。ただイエス様にとどまり、イエス様の言葉を豊かに住まわせて初めて、そうした神様の目から見て有用なことが、できるようになるんです。そしてもしイエス様にとどまっていないのであれば、投げ捨てられて枯れてしまうんですね。もしイエス様から離れてしまうと、どんどんどんどんエネルギーがなくなっていって苦しくなって枯れていってしまいます。イエス様につながっていればどんどん豊かな実を結んでいます。もし今何かしていて、でそれでどんどんどんどん枯れているような感覚があるのであれば、どうか思い出してください。イエス様にとどまっているか、イエス様の御言葉を豊かに住まわせているかどうか。
내가지금무엇인가를하고있는데하고있는일을통해서목마름이있으면애타는것이있으면내가지금예수안에있는지없는지그걸꼭한번점검해주세요。
そういう時はイエス様って祈って、あなたにとどまらせてください、イエス様あなたともっと話させてください、そういうふうに祈れば必ずイエス様は答えてくださいます。もしイエス様にとどめることができたら、豊かな養分がその誠のブドウの木であるイエス様から流れ込んできます。ブドウの、なっているのを、皆さんイメージしてほしいんですけれども、ブドウの木がただ枝からぶら下がってブランブランブランってしてるだけです。 そうそうそうそう。ボ
ー
ンと。ふさ。ぶどうの実はふさ。
ブランブランです、
ええ、はいはい。で、ぶどうのその実は頑張って、あれしよう、これしよう、明日の生活費どうしよう、そんな風に心配してないです。ぶどうの実は。ただつながっているだけでいいんですよ。ぶどうの実は。うん、そうしたただつながっているだけでもどんどんどんどん豊かな栄養が流れてきて実をボンボンボンボン結ぶことができるんです。
明日の生活どうしようって、どの実が明日の生活どうしようって
言ったら、変ね、
本当変ね、本当変ね。
イエスさんはその例えば、本当に面白くて、他にもブドウの木に私たち例えられてるんですけど、私たちは種の羊であるということも言われてます。羊が、明日どうしようそんな風に悩んでますか？ただ草原に寝そばって目って泣いてるだけで、羊飼いが必要なところに連れてってくれるんですよ。
ベンチやればいい
んだ。ただイエス様の足元に伏して目の代わりに目の代わりにしようってしようしようって
危ない。
だからイエス様の足元に伏して、しようってやってれば、主はちゃんとね、緑の巻き場へと導いてくれるんです。
言わない人は、ムーさん泣いてる。言わない人は地獄の方にいるよ。
イエス様はですね、そう、ブドウの木とか、あと羊とか、あとそうですね、野の百合を見なさいとか言ってますね。野の百合も、俺は百合だ、もっといろんな人に見られるために頑張るんだってやってますか？
今この子たちすごい今イエス様に感謝だって今メッセージ使われたもん。クイズキリズキリズ
ここにいるユリはですね、まあ礼拝に花を添えるためにこうして使われてて、まあ、とても喜んでると思います。ただもしですね、誰も寄りつかないような山の上に百合が咲いていたとして、誰一人人の目に触れることなくただ咲いて、そして散っていく百合でさえも、自分の命のままに咲いています。でそれを着飾るのは、百合自身の頑張りではなく、ただ神様のによるのです。ですから私たちも神様にね、自分に与えられた命に従って、ただ日々日々歩んでいく、そしてイエス様のね足元に寝そべって、めー
ちゅ
うしよう、
しよう、めーちゃだめ、間違ってめーちゃだめ、
そういう風に、していればいいんです。とにかく、今日、一番言いたかったのはイエス様につながっていること、イエス様にとどまっていること、イエス様の言葉をあなた方のうちにとどまされること、そういう風にしていたら、何でもあなた方の欲しいものを求めなさい、そうすればあなた方のためにそれが叶えられますという風に、書いています。では、最後にまたマタイの、あ、またじゃないですね、マタイの福音書の、マタイ6章の 長いかもしれないんですけども6章27節あ26節からあやっぱ25節からにしましょうかマタイの福音書の6章の25節から、最後まで ちょっと長いのでですね、開いた方からそれぞれ、目読してでもし早く読み終わった方はじっくりその御言葉を味わってください。あ、目読です、読んで早く読み終わったらじっくりその御言葉を味わってください、では、そろそろ読み終わったでしょうか、
はい
はい、まず25節命は食べ物より大切なもので体は着るものよりも大切なものですね。命が私たちに与えられています。イエス様からの命がイエス様を信じたら永遠の命新しい命が与えられています。その命がつまりブドウの木であるイエス様から流れてくるその命なんです。私たちはその豊かな養分に預かることができます。私たちが少しでもいろんなことを心配するんですけれどもそのいくら心配したからといって自分の命を少しでも伸ばすことができないということが書かれてあります。それどころか天のお父様は皆さんが食べ物とか飲み物とかお金とか家とかそうしたものが必要であることは十分ご存知であると32節ですね書かれてあります。それらが皆あなた方に必要であることを知っておられます。でも神様はあの百合の花でさえ何にもしていない百合の花でさえ装ってくださいます。何にもしていないブドウの木の枝でさえ栄養を流し出してくださいます。そのイエス様に百合頼んでいることが大事なんです。だから私たちが日々、 生活どうしていこうか、あのことどうしようか、そうしたことによって人生の時間を、無駄な枝伸ばしは、あまり神様、喜ばれないんです。私たちがこの人生という時間は使うのは、ただ神様のによって満たされている、その時間をもっともっと神様は送ってほしい、だから心配するなっていうことを言ってるんです。だから神の国とその義とをまず第一に求めなさい。そうすればそれに加えて、それに加えてですよ、これらのものはすべて与えられます。神の国に加えて必要なものはすべて与えられる、そういうふうにイエス様おっしゃってます。だから私たちはそのイエス様により頼んで、イエス様に捕まって、イエス様から流れてくる豊かな命と豊かな祝福を受け取りたいと思います。じゃあ一言お祈りします。愛するイエス様、あなたが私たちの誠のブドウの木であります。あなたから流れてくる豊かな命を、豊かな祝福を私たちがただ受け取ることができますように、誠のブドウの木であるあなたから離れては何もすることができません。何の栄養も流れてきません。ただ疲れ果てるだけです。私たちはただイエス様、あなたにつながり続けることができますように、私たちがこの人生の時間で使うのは、ただ神の国とその義と第一に求め続けることができますように、そのようにしてこそ本当に豊かで満ち足りた人生を送ることができ、そうすればこれら生活に必要なものに加えて与えられることを感謝いたします。私たちに神の国が与えられることを感謝いたします。今日はただイエス様にとどまるということの、がいかに大切かということを見てきました。どうかイエス様、あなたから目を離さず、明日からまた残された日々を歩んでいくことができますように。私たちに必要なものは、主よ、あなたがご存知であります。私たちが本当に、それがなくては明日からやっていけない、そのそれをあなたは十分どんなに必要であるかご存知であります。あなたは私たちを貧しいまま捨て置かれるお方ではなく、豊かにあしらってくださるお方であるから感謝いたします。そのあなたに信頼し続けていくことができますように、助けてください。このお祈りを私たちの主愛するイエス様のお名前によってお祈りいたします。アーメン。